今週も民数記からメッセージを続けたいと思いますけれども、民数記は 前半は本当にもう名前や数字ばかりで何のことかなというところがありますけれども、その後はもう本当にいろんな、まあ、エピソードといいますか、お話が次々と登場するんですけれども、その中でも特に今日お読みしたところ、まあ長いので全部読めませんので13章から目を通していただきたいと思いますけれども、イスラエルの民の荒野での生活の中で、あるいはこの民数記全体の中でも本当に大きな一つの分岐点、ターニングポイントになった出来事です。そのことを今日見ていきたいと思いますけれども、荒野での過酷な生活、しかしその中にいつも誠の神様、主が守ってくださった、導いてくださった、まあ、そんな体験をおそらく1年数ヶ月体験しながら、イスラエルの民はついにですね、約束の地カナンの南の端の境目にある、まあ、カデシュバルネアというところまでやってきました。まあ言ってみれば少し行けばもう約束の地へと入る、そんなとこまで来たんですね。で、13章の1節2節をご覧ください。ここで主はモーセに命じられました。主はモーセに告げて仰せられた。人々を使わせて私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わさなければならないと書かれています。ここで神様はイスラエルの民が自分の目でその約束の地カナンを見て、そして探るようにと命じられました。まあなぜそんなことを命じになったのかなと考えます。でここで主は私がイスラエル人に与えようとしているカナンとわざわざ言われていることにも注目したいと思います。私がイスラエル人に与えようとしている、神様ご自身が約束してくださっている、保証してくださっているということです。その上でその約束の地を実際にその目で見て歩き回り味わい、また肌で感じ、耳で聞いて、まあ、五感で感じて、それをどう思うのか、どのように感じるのか、まあ、神様はここで、信仰のテストをされているということに私たちは気づかされるわけです。その約束の地を見てどう思うのか、本当であれば、ああなんて素晴らしい土地なんだ、素晴らしい地なんだ、早くもそこへ行きたいと信仰と思いを駆り立てられて、もう励まされて進んでいこうとなるはずではないかと思います。で神様もそれを期待しておられたと思うんですけれども、果たしてそうなったのでしょうか。信仰のテストとは、まあ、同じものを見てもそれを信仰の目で見るのか、あるいはもう全く自分の考えで見るのかで、同じものを見ていても全く違ってくるという、まあ、その、まあ、言ってみれば極端な一つのケースを私たちはここに見るわけです。でさてどうなったのか、続いて見ていきたいと思いますけれども、そういうわけでモーセは神様主の命令に従って、パランの荒野から彼らを使わしました。主の命令によってと3節にわざわざ書いています。ですから本当の意味で、これから使わされる、まあ、石膏と言ったりもしますけれども、まあ、スパイあるいは偵察隊ですね、使わされる人たちは本当はその彼らを使わしたのはモーセではなく神様ご自身であるということを、まあ、この人たちははっきりと理解しなければならなかったということです。さてどんな人たちが使わされたかと言いますと、その名前が4節に書かれています。 全部で12人が使わされました。これは12の部族の中からの代表リーダーたちです。で、4節から16節にその名前が書かれています。この中には皆さんがよくご存知のエフライム部族からのヨシュアという人、そしてユダ部族からのカレブという人の名前があります。で、注意深く読んでいる人は民数記1章にも1章からのところですね、12部族のそれぞれのリーダーの名前が書いていることに気づくと思うんですけれども、そことは名前が違います。まあ、おそらくその最初に書いていたリーダーたちよりは若い、そして力のある、体力のある、まあ、そういった人たちが選ばれたのだろうと考えられます。ここで確認したいんですけれども、この12人の人たちはそれぞれの部族を代表する人です。ですから信仰において、行動力、決断力において模範的な人たちだったはずです。まあ、私たちはもう結果を知っているので、勇気のない無能な人たちと思ってしまうかもしれませんが、しかし本来そうではありません。12の部族から選ばれたもうえりすぐりの人たち、勇気のない無能な人たちではなかったはずです。その12人がイスラエルの人々の期待を背負ってカナンの地へと登っていきます。で、モーセは17節、13章17節から20節に、まあ、どんな点を調べればよいのかということを、まあ、細かに指示しています。まあ、その地を主が与えてくださると言いましても、戦いが待っているわけですから、その地を細かく調べるようにという指示が与えられたのは当然であると思います。で、季節は初ぶどうの熟する頃だったとあるんですけれども、まあ、今の日本の気候で言えば、7月頃だろうと考えられています。さて、12人はこの荒野から登っていってとありますけれども、実際に荒野のあるところはかなり低い土地になっていますので、実際に登っていくという地形になっています。で、ユダの山地を北上して最終的にはレボハマテのレホブまでその地を探ったと13章21節に書かれています。これがどのあたりになるかと地図で調べてみますと、この巻末の聖書の地図にはちょっと出てこないかもしれません。まあ、今で言えばシリアにあたるかなり北の地域です。直線で今イスラエルの人たちがいるところからは400キロ離れているそうです。まあ、イスラエルが最も繁栄したダビデ王の時代にはもう実際にこの辺りまで支配下に収めていたということがわかるんですけれども、この時警察隊は往復して800キロを超える距離、まあ、ここから400キロってどれぐらいなんでしょう。福岡ぐらいまで、もうちょっと先かなぐらいまで行くような気がしますが、そういった距離を往復して40日かけて探ってきたということです。その中でも、13章の、22節、23節を見ていただくと分かりますが、特に念入りに調べたのがユダの産地、その中でもヘブロンの町でした。で、ヘブロンの町というのは、アブラハム、イサク、ヤコブの時代まで遡る古い町です。で、今や重要な町として、そして城壁を持つ大きな町になっていましたけれども、まあ、ヘブロンは歴史のある重要な町である、まあ、それだけで意味があるのではありません。実はこのヘブロンという場所は、また皆さんで創世記の23章19節から20節を見ていただきたいと思います。創世記の23章19節から20節をまた見ていただきたいと思いますが、このヘブロンにはアブラハムのお墓がありました。 で、約束の地にアブラハムは自分の領地を持っていませんでしたが、唯一このお墓だけは現地の人と交渉して購入した土地なんですね。つまり、このヘブロンの地というのはアブラハムとその子孫にこの地が与えられるということの、まあ、証しとして、まずアブラハムは自分と奥さん、そしてその子供たちのためにお墓を購入した、そのお墓がある場所なんですね。ですからこのヘブロンの地というのは、やがてこの地がアブラハムの子孫、つまりイスラエルの人々のものとなるという、まあ、その証拠となるような大事な場所だったということがわかります。さて、そうやって偵察隊は40日間調査して、そしてその土地の収穫物を持ってイスラエルの人々のもとへ帰ってきました。2番目の点ですが、じゃあどんな報告があったのか、そしてどんな反応があったのか、13章の25節以降をご覧になりながらお聞きください。イスラエルの人々は大きな期待を持って、今や遅しと偵察隊の帰りを待っていたと思いますが、そこに12人がやっと帰ってきました。大きな房のブドウを2人が棒で担いで戻ってきた。まあ、聖書の絵本で何度か私も見たことがあるんですけれども、非常に、まあ、そこだけが何か印象深く覚えています。そんな大きいブドウの房ってあるのかと思ったりもしますけれども、そんな大きいブドウの房を2人が棒で担いで帰ってくる。もうそれを見るだけでみんなは歓声が上がったんじゃないでしょうか。わあ、なんてすごい土地なんだ、なんて豊かな土地なんだということを、みんなが思ったと思います。しかしその喜びの歓声がもうほんのすぐ後に悲しみの叫びと悲鳴に変わってしまうわけです。さて、12人の報告はどんな報告だったのかということですが、27節をご覧ください。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、そのへ私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エムリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。まあ、何の問題もない報告に思えますけれども、すでに不穏な空気を感じます。この10人の人たちはわざわざあなたがお使わしになった地と言っています。神様は私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地とわざわざ言われたのに、あなたがお使わしになった地、どこか他人事のようなですね、冷めた印象を持たないでしょうか。まあ、昨日も夜仕事が一通り終わってですね、まあ、なんとなく、まあ、サスペンスドラマ見てたんですけれども、あの女がとかいうあのとかですね、このとかいう呼ばわりされる、そういうことは言われたくないなと、人からあの人がとかあの男がとか、そういう言い方されるととても辛いと思うんですけれども、まあ、そういう呼び方されたくないなと、まあ、そんなことを思いながら見ていたんですけれども、まさにそんな印象を受けるんですね。まあ、あなたが私たちをお使わしになった地、まあ、あの地、まるで他人事のような言い方です。もうすでにもう諦めているような気持ちがここに読み取れます。この人たちは、彼らはですね、その地が本当に豊かで、果物もこんな立派な果物が取れるということを、まあ、ちゃんと報告しています。それはもう誰も疑うことのできないことなんですけれども、しかしとわざわざ28節で言っています。まあ、このしかしというのは非常に強い否定の言葉が使われています。これまでの良い報告をもう全部 ひっくり返してしまうかのような言い方です。まあこんな素晴らしい土地ですけれども、しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きくと語っています。まあ、これも事実です。これも決して嘘ではないんですけれども、その言い方にはもうすでに悪意否定的な思いがあふれています。でこの報告を聞いてイスラエルの人々はもうがっかりしてざわざわざわざわ騒ぎ出したわけです。その時ですね、もう最初報告の最初を聞いていて目が輝いていたイスラエルの人々の目がもうみるみる輝きを失って、暗くなってうつろになっていく、そしてざわざわざわざわしてきた。そんな様子に我慢できなくなった12人の中の1人、カレブという人が立ち上がりました。13章30節をご覧ください。その時カレブがモーセの前で民を鎮めて言った。私たちはぜひとも登っていてそこを占領しよう。必ずそれができるから。まあ、鎮まらせた。もう大きな声で力強く、何を言ってるんですか、静かにしてください、私たちは必ずその地を自分たちのものにできるではありませんか、さあ行きましょうと、まあ、彼は力強く言ったわけですけれども、もちろん彼は強がりで言ったのではありません。彼は本当に信仰を持って確信を持ってそのように語ったわけです。その場に漂っていたもう絶望と不信仰、まあ、そういうざわざわとしたそんな雰囲気に一人立ち向かうかようかのような、そのような、力強い言葉です。皆さん静かにしてください、私たちは必ずその地を自分たちのものにできるではありませんか、神様が約束してくださったではありませんかと、そのように言ったわけです。しかしカレブと一緒に行ってきた仲間たちがもうすぐにその言葉を否定します。私たちはあの民のところには攻め上れない、あの民は私たちより強い、そうやってこんなことまで言いました。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ、私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ、そんな悪い噂を次から次へと語っていきます。まあ、背が高い、まあ、アナクというのは巨人、まあ、大きなですね、巨人族と言われています。そんなところへ行くのは殺されに行くようなものだ。で彼らから見ると私たちはまるでイナゴのように見える。でこの悪い噂が瞬く間にイスラエルの全体の中に広がっていった、悪い病のように広がっていきました。33節の言葉ですけれども、これは、まあ、おそらく、まあ悪意から出たもう大げさな言い方でしょう。ネフィリムというのはそもそも大洪水の前にいたと言われている巨人族のことです。そんな人たちがまだ生き残ってたのかと考えるよりは、もう背が非常に高くて立派な体格のカナン人を恐れるあまりもうこんな表現をしてしまった。もうおそらく鎖国が解かれて欧米の人が入ってくると日本人は非常にもう驚いた、それこそもう同じ人間とは思えないぐらい驚いたのではないかと思いますけれども、イスラエルの人々もその体格の立派な背の高い人々を見て恐れて、まるで巨人が生き残っているようだと、そんなことまで言い出したわけです。イスラエルの前回史は大声を上げて泣き叫び、その世を泣き明かしたと書かれています。期待が大きい分絶望も大きかったということでしょう。そして夜が明けて彼らはモーセとアロンに向かってこんなことをつぶやきました。14章の2節です。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか、私たちの妻子はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った、さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。神様がここまで導いてくださったこと、そして今約束の地を目の前にしている、 しかもこの地が必ず与えられるという約束も与えあります。それなのにイスラエルの全会衆はこの10人の偵察隊の報告を受け入れて、そしてこれまでの神様の導きと救いを全部否定するようなことを言い出したわけです。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。よくよく考えてみると本当に愚かなことです。しかし私たちは神様の言葉に耳を傾けるというよりは人からの声に耳を傾ける、そしてまるでそれが真実であるかのように信じてしまうということはないでしょうか。よくよく考えるとこれは本当に愚かなことです。しかし私たち弱い人間はなぜか神様の真実の言葉よりは人の偽りの言葉に耳を傾けてしまうということはないでしょうか。これまでもイスラエルの人々は何度もつぶやいて不平不満をぶちまけてきました。そしてエジプトに帰ろうとか、エジプトで死んだ方がよかった、アラノで死んだ方がよかったと、何度もつぶやいてきたんですけれども、神様はその度にモーセが取りなして祈るのを受け入れて、そしてあえてその不平不満に応えてくられました。パンを与え、肉を与え、水を与えてくられました。しかしこの約束の地を前にした最終的な信仰のテストでイスラエルの民の不信仰と背信はもう取りなしができるようなものではなかった、取り繕うことはできなかった。言ってみればそれまでの不平不満が訓練となって、この時は信仰に立てたらよかったんですけれども、実際はそうはいかないということでしょう。まさにまさかの時の信仰が私たちの信仰なんだろうと思います。平穏な無事な時はあまり私たちの信仰というものは問われないかもしれない。しかしまさかの時、私たちが本当に主に信頼しているかどうかが問われます。そしてそれはもうもはや隠すことはできない、取り繕うことはできないということです。神様ももちろんそのことをご存知だったのでしょう。しかしあえてこの時神様はイスラエルの人々をの信仰を試されました。そして残念ながら彼らは見事にその信仰の最終試験テストに不合格となってしまったわけです。それはもはや不平不満ではありません。イスラエルの民は神様の約束を拒絶したということです。神様があの地をあなた方に与えようと言われているのに、いいえそれはいりません、私たちはこの荒野で死んだ方がマシです、エジプトに帰った方がマシですと、これは単なる不平不満ではなく神様の約束とご計画を拒絶した、断ったということです。なんでそんな愚かなことをしてしまったんでしょうか。約束の地は彼らの予想を超えるような素晴らしい土地であった、それはもう間違いのないことです。しかしそれを勝ち取るために目の前に控えている戦いの予想ですね、予想される戦いの大きさもまた彼らの予想以上だった。そしてイスラエルの人々はその困難と試練に負けてしまった、もうこれは無理だと判断してしまったわけです。つまり神様が偵察隊をお使わしになってイスラエルのために知らせたのは、一方では約束の地がどんな素晴らしいかということ、でもう一方ではやはりその地を勝ち取るために立ちはだかる困難、その両方をお見せになって、さああなた方はどう判断するのかと信仰のテストをされたということです。まさにこれはもう私たちがいつも、なんて言いますかね、経験する信仰のテストだと思います。一方で神様は素晴らしい信仰に従うことの素晴らしさをお示しになる、一方で神様ははっきりと 困難、私たちの目の前にある困難、それもお見せになる。その上で神様は、あなた方はどう判断するのか、私に従うのか、それとも私の導きを拒むのか、そのように神様は私たちを試されるわけです。イスラエルの人々の多くはその信仰のテストに残念ながら不合格となってしまいました。その土地がいかに素晴らしいかということが分かりました。しかし目の前の圧倒的に見える敵の強さに目を奪われたイスラエルの人々は、これまでの導きと守り、それを全部忘れてしまって、私があなた方にその地を与えるという神様の約束の言葉さえも彼らには意味のないものとなってしまった。ですからもはやカレブとヨシュアが孤軍奮闘して大丈夫だ、信じていこうと言っても、もうそれに心を動かされる人は一人もいなかったということです。どうして人間はこんなに弱いんだろうと思わされます。まあ、確かに大きな壁が立ちはだかっていました。困難がありました。しかし、まあ、半分とは言わないまでも、せめて何人かはヨシュアとカレブの信仰に従う人はいなかったんだろうかと考えさせられます。さて、まあ、そんな残念なイスラエルの人々の信仰についてお話をしましたが、最後の点ですが、ヨシュアとカレブはどうであったのか、もう一度そのことを確認したいと思います。そういう絶望的な空気が流れている中で、モーセとアロン、そしてヨシュアとカレブはどうしたのでしょうか。14章の5節からご覧ください。そこでモーセとアロンはイスラエル人の会衆の全集会に集まっている前でひれ伏した。ひれ伏した、これは主の前にひれ伏したということ、つまり祈ったということです。この絶望的な状況を前にモーセとアロンにできることは祈ることでした。ヨシュアとカレブはどうだったでしょうか。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、まあ、これは激しい怒りと悲しみを表す表現です。怒りと悲しみに満ちていました。しかしそれでも、もうこの圧倒的な数のイスラエル人が不信仰になっていても、彼らの信仰と思いが折れることはありませんでした。二人は諦めないでもう一度イスラエルの民に語りかけます。7節から9節をご覧ください。私たちが巡り合えて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちはあの地に導き入れ、それを私たちに下さるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない、その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならない。その地が素晴らしく良い地と彼らは言いました。素晴らしく良い、まあ、良いだけでも良いってことなんですけども、それがもう最上級になっている、もうこれ以上ない素晴らしい土地だとヨシュアとカレブは言ったんですね。神様が与えてくれるものはもう最高のものである。神様が与えてくださるものに、ちょっとだけ良いとかですね、マシだとかそういうものはない。神様が与えてくださるものは最上のものだという彼らの信仰が現れています。そしてさらに、私たちが主の御心にかなえば、私たちあの地に導きでくださるだろう。私たちが主の御心にかなえば、問題は私たちの信仰であり思いなのだ。もう神様の約束に変わりはない。神様は私たちに最高のものを与えようとも待っておられる。変わってしまったのはむしろ私たちであり、私たちの信仰ではないのか。そしてこのようにも最後に言います。ただ主に背いてはならない。あなたたちはモーセやロン、そしてこの私たちに対して文句を言っているつもりかもしれないが、あなた方が文句を言っているのは神様ご自身である。神様の御心に背いているのだ。 神様に逆らっているのだ。約束の地へ導こうとされている神様の御心に逆らっているのだ。あなた方が拒絶しているのは私たちではない神様ご自身なのだということをはっきりと言うわけです。そしてヨシアたちの見方は違っていました。確かにあの人たちは非常に力強い、そして町には城壁がある、とても勝ち目がないように見えるかもしれませんけれども、神様が共におられる、私たちとは主が共におられる、しかし主は彼らと共におられない、だから私たちに敗北はないのだという信仰をここで告白しています。主が私たちと共におられるのだ、彼らを恐れてはならない。ヨシアとカレブはイスラエルの全会衆の前にこのように語りました。他の10人たちのリーダーはそのようには見ていません。もうこのカナン人たちがいかに強大であるかという、そのことにばかり目を向けていました。自分たちの現状と問題の大きさ、困難の大きさ、それにばかり目を向けてしまって、神様を見上げることができなかった。もし私たちも今自分たちの置かれている現状、そして問題の大きさだけを見るならば、もうそこにあるのは失望と恐れしかないでしょう。しかしヨシアとカレブの視点は違っています。重要なのは目の前の問題ではない、私たちが主と共にあるかということ、主が共におられるかどうかということ。問題の大きさ、敵の強さはそれほど大きい問題ではない、主が共におられるのかどうか、それが私たち信仰者が立ち向かっていく上で大切な見方、視点であるということを改めて私たちは教えられるわけです。しかしそんなヨシアとカレブの言葉も不信仰と絶望に支配されてしまっていたイスラエルの人々をますます怒らせるだけでした。彼らは悔い改めるどころかヨシアとカレブを石で撃ち殺そうとさえした。でその時沈黙を保っていた神様が介入されます。神様の栄光が会見の天幕からイスラエル人全体を照らして、そして人々はおそらく地にひざまずいたのではないでしょうか。神様が怒られるのはもう当然のことだと思います。神様は11節12節です。もうモーセにこう言われました。もうこんなにこの人々は私がこれまで行った全ての印にもかかわらずまだ信じないのか、もう彼らを滅ぼしてしまおう、そしてあなたを彼らよりも大いなる強い国民にしよう、たった一人のアブラハムからこのイスラエルの民を起こされた神様ですから、もうこれから新しい歴史を始めようではないか、モーセはあなたからまた新たな国民を起こそうと、あえて神様は言われるわけですけれども、しかしモーセは必死で取りなしの祈りを捧げます。神様はその祈りを聞かれてイスラエルの民を滅ぼし尽くすことを思いとどまらせたわけですけれども、しかし彼らが不信仰のその結果を刈り取らなければなりませんでした。28節から32節をご覧ください。あなたは彼らに言え、これは主の御告げである、私は生きている、私は必ずあなた方に私の耳に告げたその通りをしよう、この荒野であなた方は死体となって倒れる、私につぶやいた者で20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。私の耳に告げたその通りをしよう。確かにイスラエルの人々は、私たちはこの荒野で死んだ方がマシだ、エジプトで死んだ方がマシだと言ったわけですけれども、神様、じゃああなた方にその通りにしようと言われたわけです。それはイスラエルの民が約束された地へと入ることを拒んだ、拒絶したからでした。この言葉を聞いたイスラエルの人々はもうさすがに非常に悲しんで、次の朝ですね、じゃあ私たちはもう今登っていこうと言い出します。しかしモーセははっきり言います。登っていってはいけない、主はあなた方のうちにおられないのだ、 主の臨在を示す契約の箱とモーセたちは動きません。それでもイスラエル人たちは無謀にも向かっていくわけですけれども、まあえなくカナンの人々に追い散らされてしまう。そしてこの後イスラエルの人々は約束の地を目の前にしながらまた U ターンをしてアラノへと引き返し、実にまあ合計すれば40年もの長い間アラノでの生活をすることになるわけです。まあ、その生活は非常に厳しいものでした。しかし後にモーセはこの40年を振り返って、次のように語っています。最後にですね、新命記の8章2節から5節をお読みして終わりたいと思います。ちょうど少し前、CS でも、まあ、イエス様の語った言葉を暗唱セクで覚えたそうですが、皆さんもまた見てください。じゃあ8章2節から5節をじゃあ皆さんで読める方は読みましょう。はい。あなたの神主がこの40年の間アラノであなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ、飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない。人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は枯れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを知らなければならない。主が共におられるアラノでの生活、それは本当につらいものだったでしょうけれども、実はモーセは振り返って、主が共におられるアラノでの生活こそが彼らにとっての幸いな時であった、素晴らしい訓練の時であったということを語っているわけです。今朝私たち改めて私たちの信仰生活の中で神様、主が共におられるということをもう一度覚えたいと思います。私たちの個人の生活の中で、そして教会のこれからの歩みの中で共にそのことを覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。